小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も国立特別支援教育総合研究所名誉所員大内進さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
大内さんは去年、日本点字図書館が主催する本間和夫文化賞を受賞されました。この賞は視覚障害者の文化向上に貢献した個人や団体を表彰するものです。大内さんは長年、触る図形教材や触って鑑賞できる美術の研究から、触覚を通じた視覚障害教育に尽力されています。2014年から自身が保有する教材およそ500点や書籍およそ2000点をまとめた手と目で見る教材ライブラリーを高田の馬場早稲田エリアに開設。今週もこちらにお邪魔してお話を伺います。さあ、大内さんのたくさんのコレクションの中には、あの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐ですとか、葛飾北斎の神奈川沖浪裏など有名作品の立体レリーフもありますけれども、こういった芸術作品にもこう触れるレリーフというのが作られているんですね。
あのここに置いてあるものはですね、もともとの原案というのはイタリアからあの取り入れたものです。
うん、
でですね、実は2001年にイタリアに行く機会がありまして、
はい、
でその時にですね、こういうあの手で触れる、手で触る、手で見るって言いますかね、こういう教材があるということを知りまして、でまあ、あの取り組み出したということになります。
うーん、イタリアというのはもともとこういった触れる美術作品というのは盛んに作られてたということですか？
ですね、私が行った時にはですね、まあ、イタリアの、ローマにある盲人協会を訪ねたんですけど、まあ、そこであのお話を伺っているうちに、イタリアにはこういう視覚障害のある方のための美術館がありますよという話が出て、で、ボローニャにですね、アンテロス美術館、それから、マルケ州っていうアドリア海に面したところですけれども、そこのアンコーナーというところにですね、オメロ美術館っていう視覚障害に特化した美術館が2つあるということを伺ってですね、即刻あのボローニャにあるアンテロス美術館を訪ねてですね、こういうまあ触る絵があるということを知ったということになります。
うん、イタリアのその美術館ではどんな作品があって、どのように皆さんは楽しんでいらっしゃるんですか？
はい、ですね、この、 あのアンテロス美術館っていうのはあのですね、手で見る絵がたくさん、まあ、あの所蔵されてるんですけれども、まあ、作品としてはですね、キリスト教に関する、まあ、送り仮名ですね、キリスト教に関連する絵画というのが多いんですけれども、あのルネサンス期に中心にですね、モナリザとか、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの作品ですね、それから最後の晩餐とかですね、それからボッティチェリの方ですね、ヴィーナスの誕生とかですね、そういうまあ世界的にも有名な作品があの半立体的に浮き彫りにされてですね、展示されていました。
いらしてる方は視覚障害の方が当然多い、
ね、そうですね、あの当然っていうか、まあ、あのここの、アンテロス美術館っていうのがあるところですね、そこはあの、カバッツァ盲人協会という施設の中にありまして、あの当然ですから、あのこう視覚障害の人が、まあ、メインということになりますが、あの一般の方とか、それから大学であの美術を学んでる学生さんとか、 それから、小学校や中学校の校外学習みたいな形でですね、たくさんいらっしゃってる、まあ、そういうところに出くわしたこともあります、まあ、ですから、まあ、いろんな方が、まあ、ここを利用されているというふうに言っていいかなと思います。
実際に今ここお邪魔している先生のライブラリーにも、例えばボッティチェルリのヴィーナス誕生なんかはレリーフありますけれども、
はい、
こうより 3D というかこう立体的で、確かに奥行きとか、
はい、
いろんなことが触ってすごくリアルに感じられるようになりますよね、
はい、そうですね。何でしょう、視覚障害の人が絵を鑑賞するという試みは、まあ、以前から行われていて、ですね、いろんなところで取り組まれているんですけれども、まあ、そうしたところで取り組まれているのは主に言語的なこうコミュニケーションを通して絵を味わうというですね、そういう取り組みが多いんですけれども、うん、まあ、そういう取り組みもとてもいい取り組みなんですけれども、この絵のですね、レイアウトとかですね、それから描かれている内容の細々としたところまで、なかなかその言語的な情報でこうしっかりしたイメージを持つっていうのは難しい側面がある、まあ、そういうところでですね、この美術館をまあ企画された、現在学園されているロレッタ・セキさんっていう方ですけれども、その方たちが触って分かるようにするっていうのも一つの方法ではないかということですね。で、絵画をこう半立体的に本案するというですね、まあ、そういう手法を考案されて取り組まれたということになります。
イタリアというのはこういう手で触る絵画、はい、こういう美術館があるということも含めて、やはり他の国に比べてこういった取り組みが進んでいるんでしょうか。
ですね、まあ、いろんな国々でこうした取り組みっていうのはされているんですけれども、まあ、イタリアの例を見てみると、この美術館で作ったものが一般 の, こうその美術館にもですね、実際オリジナルの絵と並んでこう展示されていたりするようなんですね。
へ、
まあ、そういうところがですね、まあ、他の国々の取り組みとちょっと違うところかなという感じはしています。
請願者の方も見えない方も一緒にその場で共有できるという、
はい、そうですね、はい、
素晴らしいですね、はい。さあ、そして大内さん、そのイタリアでの経験をもとに今度は日本の絵画作品の法案に取り組まれたんですね。
はい、ですね、まあ、2000年直後からこう取り組み出していてですね、まあ、日本でいろいろと紹介しているうちに、イタリアの作品を日本に紹介するだけではなくて、日本の人が作った作品についてもですね、きちんと海外に発信していくっていうようなことの意味も大きいのではないかということで、うん、まあ、そういうことで日本の作品も作ろうということに進んでいきました。で、まあ、日本の作品を作るというのにあたって、まず作品の選定というところが一番問題になったんですけれども、まあ、いろいろ考えてですね、例えば世界の名画100選とかってですね、そういうものも見ていくとですね、日本人の作品って、絵画作品ってなかなかそういう中に入らないんですよね。で、唯一そこに入ってるのが葛飾北斎のですね、浮世絵の神奈川沖波浦というですね、向こうでは大波という名前で言われてますけども、その作品が多くて、で、まあ、そう言われればですね、海外に行った時にいろんなポスターとかですね、いろんなところで街の中にこう見かけることも多い絵かな。で、この絵であれば日本の絵ということでですね、海外の視覚障害の人にも親しんでもらえるんじゃないかということで、この絵を選定して作りました。で、まあ、作ったのはイタリアの方に作ってもらったんですけれども、ダイナミックな作品ができたなというふうに思っています。
パスポートの図案にもね、葛飾北斎の
そうです ね,
ね、はい、選ばれて、やっぱり日本を代表する、
そうですね、はい、
作品ですよね、はい。他にも葛飾北斎以外の作品もありますか。
そうですね、その次にですね、まあ、もう一つ作ろうということになっていてですね、この時もいろいろ悩んだんですけれども、この2番目の選定にあたっても、やっぱり日本を紹介するって言いますか、日本を知ってもらうっていうようなことで意味がある作品がいいのかなということでですね、ちょっとこう時代が遡るんですけど、江戸時代ですね、江戸時代の様子とかっていうのを知ってもらうっていうことで適切ではないかと探した時に出てきたのが、この北川歌丸の姿見七人化粧という作品なんですね。で、これはですね、江戸時代の風俗を知るという、つまりこう描かれた女性ですけど、江戸時代の女性がどんな髪型をしているのかとか、
あ、
どんな服装をしているのかとかですね、
はい、
まあ、そういうようなことをですね、まあ、広く知ってもらえるような作品ということで 考えて いたんですけれども、この姿見七人化粧っていうのはですね、こうお茶屋さんの娘さんが大きな鏡を見てですね、髪を繕ってる様子が映ってるんですけど、でこの絵にはですから、その娘さんの後ろ姿と、それから鏡には前の姿、正面の姿、両方映ってる。で、1枚の絵にですね、その一人の人間の全身像が描かれてる絵っていうのはなかなかなくてですね、そういう意味でこれは両方描かれてるので、平面的な絵ですけれども、人間の全身像が紹介できると。それからもう一つは鏡を使ってるっていうところで、視覚障害の方にとって鏡というのはなかなかこう、何て言うでしょう、馴染みがないというようなところも、特に先天的なですね、視覚障害の方には、ね、捉えにくいんですけれども、まあそういうものをですね、こういう絵を通してちょっと親しんでもらえますか、理解を深めてもらえるようなことができるかなとというようなことですね。そのような意味合いがあって、まあ、この絵を選定して作りました。
素晴らしいですね。その美術とか風俗を知るということプラス、はい、鏡というものの概念まで触ることで、
そうですね、はい、まあ科学的じゃないので、純粋にきちんとした、なんて言うんでしょう、説明は何でしょう、できないかもしれませんけど、鏡の原理みたいなことはね、こういうもので知ってもらえるかなという。
ですね、触ってみればこことここが反転しているとか、はいはい、同じものである、はい、同じ人であるということが。
そうですね。で、この絵はですね、鏡の前に透明のアクリル板で、まあ、ガラスに面した模したですね、ものがこう置いてですね、で最初はそのこう平面的なアクリル板を触ってもらって、この鏡だという、で鏡には触っても何も分かんないけど、ここに人物が映ってるんだっていうことをこう想像してもらって、で まあ、そのことがちょっと了解してもらえたら、そのアクリル板を外して、実はこういうふうに人の絵が描かれてるんですよってですね、浮き彫りが現れるという、まあそういうですね、こう仕組みになっています。
素晴らしい。いくら言葉を尽くして、いくら耳で聞いても、はい、なんかピンとこなかったものが、はい、こう実際触ることですごく腑に落ちるってこと。
そうですね、これまでたくさんの方に触っていただいてますけど、皆さんはそこのところですね、こうスッと腑に落ちたというかですね、納得したという感じで、はい、触っておられます。はい、
そういうリアクションを目にすると、先生としてはもう嬉しいんじゃないですか。
そうですね、嬉しいですね、はい、こう思っていたようにですね、感じてもらえるということ、はい、大変嬉しく思っています。はい、
そう考えると、こう美術を知る、美しいものをめでるということだけではなくて、こう触るということ、触る力っていうのはすごく教育としてもとても意味のあることなんですね。
そうですね、だからこの一つの作品を通して、その人の生活やですね、それから学ぶことの世界を広げてもらうというですね、そういうことにこう役立つことが、まあ、できたらいいかなというふうに思っています。
最初はこう美術の鑑賞という視点で捉えていたんですけど、はいはいはい、それだけにとどまらないんですね。
そうですね、美術の鑑賞っていうことだけに限定しちゃうと、非常に窮屈なものになって、でやっぱりそうなると、見るというところになかなかかなわないということが出てきてしまうので、そういうことではなくて、もうちょっとこう広い世界を知ってもらうというところにこうターゲットを置いてます。
見える人にとっても見えない人にとっても、私も実際に触ることで、こう背景にこんなものが描かれていたんだっていうね、新たな発見もありましたし、はい、とても学びにもなるし、世界の広がる経験をさせていただきました。はい、実際に体験してみたいという方は、事前に予約をすればこのライブラリーを見学できます。詳しくは番組ツイッターにアップしておきますので、ぜひご覧ください。今日のゲストは国立特別支援教育総合研究所名誉所員、大内進さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp @co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。